さあ、そういうわけでございまして、お送りしております、楽しい QIC の逆襲。ここからはですね、徹底討論、実は早いですの行状を考えると、題しましてですね、今ちょうど実は早いですを、外に出しております。本人おりませんので、徹底的にですね、今回はですね、彼の、行状を暴露しつつ、それをこう、分析を加えながら、まあ、どうするべきかという、まあ、その対策、同行動対策、なんか定点観察みたいですけども、お送りしていこうと思います。司会は私、渡辺則次です。さじゃあ、アシスタントはこちらです。
はい、こんにちは、フィラリア妹です。
はい。
はい。
久々の出演
で。はい、久しぶりですね。
はい。なんか、一人、なんか小さいのがいますね。
はい。なぜか、こぶつき。
あ、子連れで職場にやってくる、まるでアグネスちゃんのようなですね。
あ、ほんとだ。ありがとうござい
ます。はい。そして、今日のパネラーをご紹介してまいりましょう。まあこれね、本当は音楽が欲しいんですけども、なりませんので、アカペラで誰かが歌っても構いませんけども、まずは、この方、ラニーナ彩香さんです。
どうも。
そして、ユッケ彩山さんです。
はい、どうも。
そして、アナル島田さんです。
どうぞよろしく。
はい。そして、会場にお集まりの皆様にも、今日はご意見を伺っていこうかなというふうに考えております。
はい。
ではですね、まず、問題提起という点で、やはりこの方が一番憤りを持たれている中の一人じゃないかと思います。
はい。
ラニーニャ彩香さんにですね、実は早いですのこの一年を振り返ってですね、彼が行ったいろんなことがあります。はい、先ほどもFMC 重大ニュースの中で、何でしたっけ、車両破損事件。
ありましたね、
はい。原尻の滝事件。そしてダブルヘッダー事件がありますけども、はい。この中でやっぱり一番被害を受けたのはダブルヘッダー事件。
はい、
その場合どうでしょうか。
ね、呼び戻されて何やら分からず。ていうか電話がかかってきたんですけど、その時もダブルヘッダーだという説明もなかったんですよ。ただ来いと。
ただ来い。
ただ来いと言われて、
ともかく来い。
ともかく来てください
し。やはりスタジオのやはり緊迫感が伝わりますね。
いやー、でもちょっとなんか説明してもらわないと、なんで呼び出されたんだかっていうのは、ちょっと。
いや、説明したらほら来ないかもしれないと思う。
ああ。
これはですね、何が起きたのかというか、ご存じない方もいらっしゃいますんで、はい、まあ簡単にかいつまんでご紹介しますと、うん、FMC の番組、生放送でマイクロラジオは行っておりますが、はい、インターネットで流すものはですね、一旦テープに収録したものを再編集して流すという作業を行っております。はい、ということは、このミキシングされた音声がですね、テープレコーダーに、まあ、繋がっているケーブルがもちろんあるわけです。
はい、
でそれはもう重要なケーブルですので、はい、絶対に、まあ、抜き差しにしてはいけないと、
はい、
もうなっております。万が一、まあ、抜いたとしてもですね、必ず、再度、なんですか、元に戻して、はい、そして、チェックをして、うん、万全の体制を期すというのが、うん、常識的なことなんですが、
はいはい、
この実は早いですが、抜いたまんま忘れていたという、それによってですね、まあ番組全部、3時間半の番組をかなりハイテンションで面白く、
あの日はすごい良かったですね。なんかすごい。
で、放送した後に、ふと私は何か嫌な予感がしまして、一応チェックしておこうということで、そのテープを再生したところ、音声が全く出てこない。
画像だけだったんです
ね。画像だけしか出てこない。これはどういうことだって、最初いろんなテープのトラブルとか疑ったんですけど、調べていくと線が抜けていたって
。致命的でした。
で、これを抜いたのは誰だと私が結構大声で言ったところ、その犯人が、
はい、
犯人がですね、まあ私です。というふうに。
あ、一応言ったんですか、私ですと。
そうです。
覚えがあったわけですね。
そうです。ということでですね、その、まあ、ことが露見したという。
う
で、同じく、これで被害を被った方、もう一方いらっしゃいます。アナル島さんもそ
うですね。どうも。私はですね、先ほどの重大事件の中で、ダブルヘッダー事件と、あと原尻の滝事件。二つの被害を被っておりましてですね。
大きい被害ですね。
大きかったですね、あの被害は。原尻の滝に行ったのは確か、ゴールデンウィークあたりだったと思うんですよね。
うんうん、
だいぶ暖かくなった頃ですね。
で、あの日はですね、私唯一のお休みでして、で、まあ取材に行くから車を出してくれということでですね、
はい、
朝スタジオ出発しまして、うん、で、最初は九十のガンジーファームの方
だったんですね。
で、その後、武田の岡城市、
はい、
それから原尻の滝、そして最後に熊本空港と。
あ、結構いろんなとこ行ったんですね。
丸一日ですね、だいたい300キロほど、走りまして、で、まあ夕方クタクタになって帰ってまいりましたですね。うん、 で、まあ、取材もまあまあうまくいったということで。
そうなんですか。
あとはまあ編集してオンエアするばかりですね。
もう、志麻さんにとっては満足のい
く。そうです。その時は身のある一日で、どうもお疲れ様でした。ということで、帰ったのは良かったんですよ。で、しばらくして、早井の方から、なんかメールが来まして。
メールが。
なんか、いきなり、どうもすいませんなんていうメールが来まして。
もう最初に
私何のこっちゃ分かりませんけど、どうもすいませんなっていきなりメールで書かれましても、で何だろうと思いつつ本人に正したところ、実はあの日一日走り回ったにもかかわらず全部消えてしまったんですと。
あら
あら、
苦労が水沢という。
これはですね、
しっかりしましたね。
そのなんていうんですか、大分の方をで取ってきたものをですね、まあ一旦巻き戻して、それをその巻き戻した頭からですね、上書きするようにですね、別なものを取ってしまったという。
じゃあ一番最初に取ってたら全然もうなくなってたってことですか。
一番遠くまで行ったそのまあメインになるもの、でその後に取ったその上書きしたやつっていうのはあくまで抑えで予備で取っておこうということで熊本空港で取ったんですよ。そしたらその熊本空港のしか残ってない。
残ってない。
何のために大分まで行ったんですか。
そうですよね。
本当ガソリン代返してほしかったですね。
大変な被害が。
ダブルヘッダー事件もね、私部屋でくつろいでまして、電話がありまして、とにかく今すぐ来てくれ。
いや、やっぱ一緒なんだ。
何があったんだろう。理由も聞かないまま行きましたが、実は早井が、ああやこうやと、
そうですね、
もう一回取らなければいけないんで、お姉さん一回目出てないから、テンション高くして出てくれなんて言われましてですね、あの時も結構遅くまでかかりましたね、夜遅くまで。
なんせもう一回頭から
やる。
一度読んだメールとかでもうみんなもうネタがバレてしまったの
を、盛り上がらないこと、盛り上がらないこと。
まあそういう苦労があったわけですね。
いい加減にしてほしいですね、本当にね。
そしていろんなものを雑多なところでですね、全般でいろんなまあ細かい被害を受けてらっしゃるのが、このユッケ山さんじゃないかなと思います。
そうですね。でもFMC 重大ニュースの中に意図的に入れてなかったのが一つあるんですよ。
はい。
早井さんの事件の中で。
お、それは何でしょうか。
清正の中での失言。
あれ大きかった
ね。
大きかったあれは。
言ってはいけないことを平気で言ってしまう。
びっくりしましたね。
やはり一番驚いたのはバッコン岩崎ですね。
本人が一番驚いてると思います。
話の脈絡と関係なくですね、突然。
全然関係なかった。
岩崎さんは結婚経験があるそうですよ。
びっくりですよ。
なんちゅうこと。
ってことはもう、バツ1かバツ2って言ってるような、ことになるわけですね。
そうですよ。それが一番ひどい。
ね。もう、あれで、しかも、なんていうんですか、その事実を知ってるのは、本当は私と島田しかいなかったはず
なんで。
な
ぜか知ってる
なぜ、ね、俺の口が軽いんだよ、私は。
もう誰から漏れたかっていうのがすぐわかるという。
これが、本当に私、間接的な被害を私はこう、信用を失いそうになったという、その後も必死のフォローで、私は何とか延命することができたんですよ。もう他にももう失言の限りを尽くします
ね。いや本当に、あの番組ではいろいろとね、失言が多いみたいで。
もう必ず一言ですからね。他のところ、例えばもうね、出版関係の打ち合わせなんか行きますとね、やはり余計なこと一言が多い
です。やっぱり多いんですか。
デザイナーのお姉さんがですね、最近私料理を作らずにほとんどコンビニばっかりで、コンビニのレシートが溜まってるんですよとか言ったら、あ、料理しないんですね。
厳しい一言。
余計な一言。
言わなきゃいいな、本当に。心の中だけでとどめとけば。
普通そうですよね。そんな、いくつですか
年がね。
もう何年や、怒りが3年
ぐらい。もうちょっと突っ走りそうですけどね。
やはりこう、彼というのはですね、基本的に悪人ではないと思うんですよ。まあ、無知の知と言いますかですね。
ちょっと違いますが。
まあ、なんて言うんでしょうか。何か一言言って、その場をこう取り繕ろう、または盛り上げようというサービス精神がどこかに あるんだけれども、いかんせん、そこへのセンスがないがために、余計な一言を言ってしまうという。
つい裏面出てしまうという。
だからやっぱり私思うんですけども、これはですね、会話の流れの中ではいいと思うんですけども、その会話が止まった後に一言締めを言ってしまう、まるでボキャテンでですね、ダメな漫才師が あのネタだけで面白かったのに最後にボケのやつが一言言ってしまったんです。寒くなるとかありますね。それに近い状況が、まあ、ですからもう話が終わったんだなと思ったところで口にチャックをすると、
う
ん、沈黙は金、これが彼にとっての一番の処方箋ではないかなという、うん、
なるほど、
そうですよね、
でも喋らなかったら喋らなかったで喋、れとか何か言えとか言って言うじゃないですか、
ね、そうですね、結構言ってましたよね、林に喋れと、そうそうそう、飲んで、
だから言おうと思って
どうにかしようっていうのがあるんじゃないですか。
ああ、そうですかね、う
ん、彼は最初全く喋んなかったですからね、相槌ばっかり言ってね。
最近はなんかいろんなこと喋りますね、
喋、んなくていいことまで喋んなく
ていいことまで、
ちょっと突っ走りすぎたね。
そう、
悲し
いねえ、もう、まあそこら辺のね、いろんな問題がありますが、でその中でですね、唯一物損と言いますか、
ああそうですね、
物の被害という、経済的な被害をこう互いに被ったのが、まあ今回司会のフィロディア妹でございます、
はいはいはい、そうですよ、
はい、
ねえ、なんか車ぶつけられちゃって、私全然気がつかなかったっていうか知らなかったんですけど、いきなりこう私が2階でこうくつろいでると階段をこうトントントンと上がってきて、もう開口一番すいませんって言うんですよ。何が起こったんだろうとか思って、車ぶつけてしまいましたとか言って、すごい暗い声で言うんで、あ、怒るに怒れないっていうか、なんかもういいですよってしか言えないという。
そうですね。下手に出る出方も慣れてます
。
ただ事故はそれが1回目ではなくてですね、その前に、実は隠された事故が、車庫がですね、まあ非常に狭いです、横がですね、アパートの壁になってまして、もう1個はもうコンクリートの壁があります、で、運転席のドアをですね、開けるときもゆっくり開けて、もうあんまり隙間がないですから、でゆっくりこう出るのが普通、当たり前のやり方なんですけども、車がその中に入ってきました、見事な車庫入れでした、その時はうまく行きました。だって外で待って見てたわけですよ。そうしたらですね、ドアを開けるときにですね、思い切り思い切りドアをバンと開けました
よ、ね。
当然角度的に言うとですね、大体15度ぐらいしか、今声の出演は変えてです、15度ぐらいしか開かないんですけども、本人はですね、もうほとんど直角に開けるような気分で。ガンって言って、
うわ
っあっとか思ったら、もう案の定ドアがへこんでおります。先のところ。
信じられない。
その時もですね、やはりなんていうんですか、薄笑いを浮かべながらですね、
いつものように。
いつものように薄笑いを浮かべて、なんかこう頭をかきむしりながらですね、なんかこう、あーとか言って、あーっていう実はあれですの得意とするのは空気を抜くという音ですから、
そうですね、
空気を抜くまたは吸うという、
そうそうそうそう、
しまったという時はあーっていうふうに何ですか、呼気になりますね、うんうん、で寒い時はです
もうしょっちゅうするやつですからね、
もうなんていうんでしょうかね、ミスター摩擦音というんでしょうか、もうね、多分ね、なんか恋人となんかあんな時に行かないか耳元でスッて聞かされるんでしょうね、
お前じゃ冷めるだろ女も
散々言われてる、
他になんかこう今言い残してもしょうがないですから、言いたいという方がいらっしゃったら他の方でも会場の方にちょっと伺ってみましょう、ぜひどうぞ皆さん、
何かありました、
じゃあちょっと女性の方がいらっしゃいますので、ちょっと聞いてみましょう、
あるようで、
はい、
そうですね、まあ私はあんまりね、入ってまだ間もないんで、
はい、
まあ一言私がよく老けて見られるんですよっていう話をしたら、うん、強みなんですねって、それが強みなんですねっていうふうに言われたんですよ、
はい、
私そんなふうに思ったこと一度もないんですね、悲しいなと思ってたんですね、老けて見られるっていうのはって、はい、それが私の強みだっていうふうに彼は言うんですね、
彼として褒めたつもりだったんです
よ、うん、何っていう感じだったんですけど、
本人にとってはちょっと、
またご機嫌な人、
そんなこと言われたことなくて、普通フォローされるんですけど、フォローどころか突き落とされたっていう感じなんですね、ちょっと、悲しかったかな、
まあ、よほどはだからあれなんですよね、 人間関係がもうあのなんていうんですか、かなりこうしっくりいくようになっていて、はい、お互いの感情を分かっていて、うん、もう本当に思いやりがあって、いやそんなこと気にしなくていい、それが君の強みなんだよっていうふうに言ってくれれば、その自分がその弱点として考えている、うん、そのポイントも、うん、それも君にとってはきっとプラスなんだというふうにこう温かく包み込めるようなトーンで言える状況になって初めて言えることなのに、うん、それをこうあっさりこう、うん、あの途中でバイパスでスッとこう来てしまうという、うん、
直球でね、
直球で
もうものすごい、だって入ってまだ1ヶ月経ったか経ってないかぐらいですよ、その時に言う、ね、そっと言われてね、
あ、うん、ね、
悲しいというよりちょっと怒ったかなっていう、
もう今目に怒りのことですね
本当にメラメラと、
もうスタジオなんかこうまさになんかあれですね、なんかあの公害を起こしてる企業を球団する地元の住民の集会みたいなのありましたね、ここ東海村の住民の集会みたいな
そうみたいですね、
はい、他なんかいらっしゃいませんか、なんか今のうちに言っておきたいという方、うん、
この際
待ってましたと言わんばかりで、どうも先生なんですけれども、
はい、そうですね、私あのご一緒にこう清正を担当させていただいてるんで、うんうん、まあこう直接的な被害っていうのはまあないんですけれども、うん、なんか最近ですね、あの皆様から言われることが、最近私が第一感染者の、早い早い病になってしまったとそういうことを言われるわけなんですね、まあこの病気というのはですね、またなんかこう早井さんからどうも悪い菌をもらったらしくちょっと余計なことポロッと言っちゃうというか、病気が最近この FMC の中で蔓延しつつあるということでですね、こう皆さんに注意を促すべくこうここにマイクに向かってるわけなんですけれども、はい、
このようにまあ早い菌がですね蔓延しつつありますんで、これは効果的なワクチンとはまだ開発されておりません
予防するし、予防というか、
これはそれぞれのですね、自分のその自己免疫力を高めていただいて頑張っていくしかないということでございます。
ついちゃ大変ですから、
はい、というわけでございまして、はい、お送りしてまいりました、討論の集い、どうするどうなる、実は早いです、
どうなんでしょう、ね、どうなる、
結論の出ないまま来年持ち越しということになりました。
持ち越すの、
来年これがどのような展開をするかということで、
いいことばかりなわけですよね、
注目されていると思います、この後はですね、はい、CM を挟みまして、ある人物が1年を振り返って自分の行いを振り返って、はい、懺悔をするという、そういったコーナーをお届けいたします。どうぞお聞きいただきたいと思います。それではこのコーナーはこの辺で、
仕事から解放され気さくの都に着く、家には妻と子供が待っている、今夜もだろうな、疲れた体に鞭打っての妻への奉仕、でももうこれからはそんな心配はいりません、赤マムシリポビタンデー、そしてあの飛躍天狗獣王性配合のこのハッスル K を飲めば、あなたは立ちどころにハッスルハッスル、さああなたもご一緒にハッスルハッスル、各薬局薬店でお買い求めください。これであなたの夜が変わる。
さっぱりした甘さ、手作りの温かみ、お菓子のウクライナからの新製品モンジュ焼き新登場、袋を破れば紅の炎が灯る金属ナトリウムが入ったモンジュ焼き、ご贈答大切な方へのお土産にぜひどうぞ。